Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
Minasan, konnichiwa.
Hello.
Doyoubi, o hiru mae no hitotoki, ikaga o sugoshi de shou ka? Kyou mo Oshaberi Brunch no jikan ga yatte kimashita.これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあ、あっという間に5月も最終の土曜日ということになりました。
そうですね、31日ですね。なんかすごく長くない？5月。
5月はね、長く感じますか？
長いです。
そう、
なかなか終わらないこの5月。
それはアニア的にはいいことかもね。
はい、いいです。
あの5月はね、ゴールデンウィークもありましたし、
そうですね、
終わってからまだまだ3週あるのでね、
うん、
まあでも本当いいお天気が続きますね。
そう、気持ちいいです、うん、あのとっても気持ちよくて、でなんと今日トライアソン出れるような知らせが来まして、
はい、おめでとうございます。
はい、あのまだ来年、あの例年なんですけども、村上笹川国際トライアスロンにあのリレーチームで、あのまだ 出ようということで、はい、で2011日以降は、口制なんですよ。
抽選ってことですか？
抽選です、はい、なのであのその前にあの3年分の申し込みで、来ました。
無事出れることになりました、
はい、
ということは逆に言ったらトレーニングが必要ということになりましたね、はい、
そうなんです。とてもあのピンチなんですけど、うん、はい、頑張ります。
いつですか？
9月20日ですね、
はい、ということは、まあ、まだまだ4ヶ月
うん、はい、
くら
なんとか、
じゃあ、ね、はい、
これから
まだまだ大丈夫でしょう、うん、
頑張りますかね、はい、
じゃあ9月に向けてトレーニング開始ということで、
そうですね、
検討に乗ります。
そうですね、
ありがとうございます、
はい、応援よろしくです。
はい、みんなで応援しましょう。
お願いします、はい。
ジャリーナのおしゃべりブランチ。さあ、今日のオープニングナンバーなんですけど、やっぱり走り出したくなるような、はい、そんなナンバーですね。
そうですよね、スポーキーというのはちょっと夜に怖いものが出るっていう意味があるんですけども、うん、あの夜の遊びの歌でしたけども、うんうん、なんかビートもあってすごくいいんですよね、うん、私すごく好きです。あのそのふもわっていう、
そうそうそう、
ハモってる方すごくいいですね、う
ん、はい、ちょっと素敵なねナンバーでお届けしたわけですけども、さあ、そんな素敵なナンバーの続いてはですね、私が今日のテーマはそろそろ衣替えをした人をした人も多いんじゃないかなと思いますが、はい、しましたか？
しました、先週しました。あの新潟と村上往復ですよね、私は、うん、で新潟ではもうウールなセーターだらけ、
はい、
で着るものありませんということで
そうだ、ね、
あのはい、あのすごくあの村上から あのちょっとブラウスなりを、
うん、
もう持っていき、はい、それであの新潟のうちはもう今は夏モードになってます。すごい綺麗に掃除しましたし、
なんかゴールデンウィークあたりが一気に暑くなった感じがするんですよね、
そうなんですね、はい、
さすがにウールはもう着ないよね。
着てますけどスタジオ寒いので、はい、夜はだから夜はね、なんか結構まださっぱりしてますので、そうそうそう、すごく羽織物が欲しいなって、ね、とあまりうまく衣替えね、なかなか難しいところですよね。
やっぱりあの気温差があるんですね、うんうん、日中の気温が高くなった時と、はいはい、朝晩が涼しいと、はい、それでまたね、やっぱり情緒不安定とか、うんうん、体調を崩す方も多いんですって、
は
い、
なる、うん、だから学生さんもみんな、あのゴホゴホが多いです。
あ、そうです、
風邪流行ってるそうですよ、うん、はい、気をつけましょう。
ということで衣替えをしたいところなんですが、なかなか捨てられないですよね。
捨てられないですね、あの、はい、ダイエットする予定、私がもう2年前のスボンのまだあの切りたくて捨てられないです、うん、でも入れないんですでも捨てられないです。だからダイエット成功のために取って開くんですけど、すっごく幻の世界に入ってる私だけど、はい、
例えばほら、あのちょっと前にこのサイズが入ったジーパンをかけとくとかね、でかけてこのサイズになったら履くんだと思うんだけど、なかなかね、
なかなかね、どうしましょう。なんか一アドバイスください。
はい、ということで、まあ、以前にもちょっとお話したことあると思うんですけれども、衣替えの時のまずコンセプトとしては物への執着を捨てることですよね。
あ、はい、
なんかいつか着るだろうとかね、
あ、はい、
痩せたら着れるだろう
とか
っていうものはもう捨てて、まずは断捨離しましょう、
はい、
その気持ちから変えていく、
はい、
まあ、断捨離っていうのは断、断る、捨てる、はい、離れるということなんですけど、はい、まず断捨離の断、入ってくる不要なものを断つ、
はい、
新しいものをね、はい、断ちましょう、まずは。
あ、 はい、
あとは捨てる。
捨てる、はい、
捨てれますか？
捨てれますよ。
家にあるずっと不要なものありませんか？
あります。だから捨てきれてないです、まだまだ。
そうですよね、
私1年断捨離中っていう、抵抗せずっていう感覚なんですけど、
はい、はい。あとは離れましょう。
離れましょう。
ということで、物への執着、
はい、
もったいないとかね、まあ、もちろんもったいないっていうのはすごく大事なことなんだけれども、もったいないという気持ちからちょっとは離れましょう、
はい、
ということで最終的にはこの物と自分との相性、
はい、
関係性をなるべく断ちましょうということが断捨離なんですけども、
はい、
なかなか実践できないのが現状ですよね、
はい、しかし断捨離 あのやっていいところとそうじゃないところあると思いますけど、例えばあの私は本がたくさんありましたけど、その前断捨離して、
はいはい、
でそれでもやっぱりあの本が捨てられないところがあって、うんうん、でそのインターネットで手に入る情報の本だったら、雑誌なりとかそういうんだったら、うん、あの断捨離すればいいんですけども、うんうん、そのなかなか手に入らない本だったらやっぱり綺麗に片付けて、その私はもう仕事場に今移動してるんですけど、うん、あと娯楽の本だとやっぱりそれ家にあるとか、そうすると、まあ、結構3分の1をあのなくなったんですよ、
うん
うん、だからちょっと片付け成功したところがあるんですけど、
本ってでもまたいつか読むんじゃないかとか絶対思うよね、
うんうんうん、はい、
まあ、最近は読んでないけどもまたいつか読むんじゃないかなとかって、なかなか捨てられないですよね、
でも私はそれをあの法則があって15冊にあの収まるんです。
あ、そうなのね。
だから何度も繰り返して読む本があるじゃないですか、それを15冊程度で収まります、
うん、あ、素晴らしい、
はい、
できるじゃないですか断捨離。
はい、あの本に関してはなんとかうまい具合にやってますけど、
うん、さあそんなアンネにもっともっと実行してほしいということで、はい、まず心構えができたら実践に移りましょう、
はい、
まずは1、仕分けましょうね。カテゴリー別に仕分ける、
はい、
物を本とか本の中でもいろんな分類があるので、
はいはいはい、
まず仕分ける、うん、そして取っておくもの、捨てるもの、どちらかわからないものを3種類に分けましょう、はい、そして一度仕分けができたら再度仕分けます。これはいらないかな、本当にいらないかなっていうところで、本当に必要かな、だからボックスが最初3つだったものが6つになっていく、そうするとだんだん捨てるものが増えますよね。
なるほどね。
で基本的に真ん中の一応取っておくものは1ヶ月経ったら捨てるようにしましょうというのが一応断捨離のコンセプトです、はい、
なるほど。
そしてあと不要品を処分して欲しがっている人にあげたりとか、
はい、
売れるものは売る、
はい、
あとはデジタル化、写真とかってなかなか捨てれないですよね、
うん、
写真とか、まあ、昔の古い VHS ね、
はい、
私先日山ほど捨てたんですけど。
本当ですか、はい、素晴らしいですね。
本当に捨てました、
あ
と本当に取っておくものはそれをデジタル化するために DVD に変えるとかね、
あ、なるほどね、
まあ、若干お金はかかるんですけども、
そうですね、
それはしょうがないかなと思って、
うん、
一応は分けてはあります。
なるほどね、
はい、あとは最終的にすっきりした状態をどこまでキープできるか、
はい、
どうでしょうか。
はい、あの、はい、あの本に関してはあのもう研究にも使いますものですから、うん、それはもうきれいにあのカテゴリー分けして、うん、ちゃんとあの本棚にあのまだ開けるスペースがある程度にしまりました、
うん、はい、
写真はあの退職以降に整理したいと思いますので、はい、そのあのすごく怖い箱がありまして、
はい、
その箱に全部突っ込みました。
はい、
蓋閉めました、
はい、
何度に置きました、
はい、
それは65歳以上に整理したいと思ってます。はい、
カビが生えないといいけど。
そうですけど、
湿気剤ちゃんと入れといた方がいいよね。
わかりました、はい、
さあこの断捨離なんですけども、今回はあの私が提案するのはこの断捨離と同じくして、こんまり法っていうのを見つけました、
ええ、
うん、このこんまり法っていうのは片付けはお祭りということでね、
はい、
毎日ちょくちょくするんじゃなくて一気に出しましょう。
なるほど、
ということなんですね。
はは
これは一気に目の前に並べることによって本当に必要かどうかを見極めることになるんですって。
はは
で人生がときめく片付け法の魔法とも言われています。
なるほど。
さあこのときめきなんですけど、私もよくあのこれいるかないらないかなって決めるときにときめくかときめかないか。
ときめきでどのぐらいの、はい、あの10分後にときめくのか、それとも
今です。
勘で決めますね。
はい、
はい、
ときめきがあるものを残しましょう。
はい、
その時にときめかないものは捨てましょう。
はい、
今なんです。
はい、
いつかはないんです。
はい、
はい、
怖い
ときめきは今ということで、はい、まずはときめきを基準に残すものを選びましょう、は
い、すごい。
そしてこの片付けのお祭りの開催日を決めましょう。
あ、開催日、はい、
はい、だらだらやってもダメです、はい、今日やるって言ったら今日部屋の中のものを全部出しましょう、はい、ということなんですね。
全部出しますか、
はい、
1日で終わるんですか。
まあ1日2日、
はい、
まあでも意外とやれば早いのかもしれないですよ、
はい、
ときめきですから、
はい
はい、続いて収納考えるのは最後です。最終的に残しましょうと思ったのは収納に入らないかもしれない、
はい、
でも出したものはもともとあったところがあるわけだから入りますよね、
入りますね。
収納考えるのは最後にしましょう。
収納考えるのは最後ですか、
はい、
分かりました。
あと例えば場所ごとではなくて物別で片付けましょう、
はい、
衣類や文具、食器など、はいはいはい、同じものがまとまっていれば出しやすくしやすい、
はい、
出しやすくしやすいように片付けるものも大事ですよね、はいはいはい、
そうですね。だから衣替えも話してますよね、うん、衣替えというのはやっぱり衣服だけを見て、うん、じゃあこれから今とこれから必要なものと必要じゃないものを仕分けして片付け直すという、うん、もう要するに交換しますよね、
はい、
なのでそれも私それすごく納得好きです、
うん、
はい、
やっぱり納得するとかありますか。
あります、あります。カテゴリー別がすごく納得します。だから研究室ももう溢れてますから。
溢れてるんだ。
すごく大変です。もう授業もたくさんあるし、サンクシルもたくさんあるし、 DVD もあるし、ドイツの雑誌とか学生に見せるものとかそのグッズとかもいろいろありますけども、なるべく帰る前に、うん、10分間だけを取って、うん、全部きれいに片付けること を最近も教えて十何年なんですけど、気がつき、うん、遅いんですが、うん、はい、それをすごい努めてます。
あ、ね、実践してますね、しっかりと。
そう、あとファイルも大好きだからファイルしまくってます。
ファイルね、
うん、だから5年前のクレジットカードの請求書きれいに出ますよ私には。でもそれもいらないんだよね、実は考えてみれば。
はい、書類はね、一番かさばるものなんですよね、
はいはい、
なので、
はいはい、
レシートや雑誌の切り抜きなど、はいはい、もう必要ではない書類を捨てるものも、物が少なくなる方法の一つですね。
わかりました、これからやりたいです。はい、はい、はい、冬ですね、それは。
そう、
はい、
片付ける順番は、衣類、
はい、
本類、書類、小物類、あとは思い出、その順で片付けると、はい、いかに片付けられるそうですよ。
面白い。
まあ、いろいろね、片付ける法則っていろいろあるんですけども、自分にその合った片付け方法が見つかると、片付けやすく捨てやすくなるかもしれませんね、
うん、そうなんですよね、はい、
でも私の中ではこのときめき、はい、大事にしたいと思います。
ときめきがいいですね。
ときめきです。
もう適当というところがありますよね、
はい、今です、はい、今のときめきです、
はい
はい、大事にしてください。
すごいですね、はい。
アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。ショングボイス。
Did you know that? アハ。
はい、今日シチュアリナ、今日のメインディッシュは、
はい、今日はですね、先ほど断捨離と一緒にこんまり法って皆さんにご紹介したんですけど、このこんまり法を考えた人、本名が近藤麻理恵さんと言います。まさにこんまりですよね、
うん、
その名前を取ってこんまりなんですけど、はい、このこんまりさん、近藤麻理恵さん、麻理恵さんが実はアメリカタイムズ紙の世界で最も影響力のある100人に選ばれたんですね。
片付けで。
そうなんですよ。
すごいですね。
このこんまりさんはですね、こんまりって言いますけども、もともと幼稚園の年長さんの時からね、
うん、
ある本で勉強して、小学校では整理整頓の係を担当したんですね。それでさらに中学3年生で読んだ捨てる技術で開眼して、今はなんとこんまり法を考え、この世界で最も影響力のある100人に選ばれたと。
すごいですね。
すごいですよね。なんと、はい、近藤麻理恵さん30歳ということなんですけども、日本ではなんと2人選ばれてます、この近藤麻理恵さんと一緒に作家の村上春樹さん。
そうですか、
うん、なんとこの2人が選ばれてるということなんですけど、世界中ではいろんな人が選ばれてます。
すごいですね。
あ、じゃあ誰か知ってる人います、はい、
ですね、
世界で最も影響力のある100人ってすごいですよね。
まあ、ティム・クックとか、
うん
うん、アップル社の社長なんですけど、
うん、
あとあんまり、うん、チャールズ・コックのブラザーズがいるんですけど、うん、大変なアメリカ のトップ25に入ったりとか、
うん、
うん、すごいですね。その中に近藤麻理恵さんが入ってますですね、
はい、そうなんです。 さっき言ったそのこまり法を発案した人なんですけれども、はい、人生がときめく片付けの魔法の著書ということで本も出してるそうなんですね、
はいはいはい、
なんと160万部突破ということで、
うわ、
まだまだ増えそうです。私も実際にまだ読んでないんですけれども、読んでみたいなと思いますね、
はい、
魔法ですよ。
魔法ですね。
魔法
あ、なんか魔法棒みたいなあれありますよね。シャシャーって
そうそうそう、
はい、自分で片付けましょうという、
うん、
なんか
それがあったらいいなと思いますけど ね
思います。はい、私もにはでもやっぱり緩い片付けもありありだと思いますけど、うん、だからその場所であのちょっとだけぐちゃぐちゃでもいいんだっていう、うん、まあ、自分に合った片付け法をまず多分みんな身につけたいですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
私はデスクの上に、あの縦横縦横って書類がね山積みになってくる、縦横縦横ってよくやるんですけど、
はいはい、
最終的にはそれをこう抜いてね、片付け始めるんですけど、
なるほどね、
うん、やっぱりあの片付ける前に、なんて言うんだろう、脇に置くとかね、
はいはいはい、
真ん中をなくす、
そうですそうです、うん、
ちょっとシンプルにする、
はいはい、であと一つの場所、それを片付けた場所をその片付け具合をあのキープします、
うん、
でそれを全部は大変だからある場所だけでいいですから、
うん、
そこから徐々に片付け術が自分に見つけるほど、うん、あの何あのうまい具合にあの拡大できるようになるので、
う
ん、
そうですね、
あの、うん、それはどっかの本で読んだことあります。はい、
確かに一度にやろうと思わないで少しずつ、
それもいいと思います、はい、
それも一つのやり方ですよね、
はい
はい、お互いに頑張りましょう、
頑張りましょう、
はい、じゃあそれでは最後に今日のお出かけいきましょう、
はい、そうよく断捨離決めて衣替えも終わり、今度お腹空いてきましたね、
はい、
はい、私はまあやっぱりやめられないのはアスパラですね。
アスパラね、時期ですもんね、
時期です。そこで今素敵なあの催し物が5月1日からも始まってますけども、5月1日から6月30日まで食のアスパラ横丁巡りっていうが、はい、あの柴田周辺豊坂と、まあ、新潟もちょっと参加するんですけども、開催してます。
はい、
はい、であのグリーンなんですよね、アスパラっていうと。
アスパラ、アニャが大好きなのはホワイトなんですよね。
ホワイトでも2番目好きなのはグリーン。
グリーンですか、
うん、1番目ホワイト、2番目グリーン。
グリーン、
はい、ということで、あのそのちょっと面白い柴田のアスパラくんもありますよ、
うん、
なんかあのアスパラのけむかむりになってるところがすごくなんか可愛らしくて、
は
い、あのそうですね、で、まあ、あの商店街とかそういうところお店 の、
はい、
あの催し物でして、あの柴田エリアとあとは新潟市内のもありますし、いろんなエリアがあるんですけども、月岡温泉もちょっと参加したり、
うん、
うん、新潟エリアは少しだけだけどありますね、
うん、
なのであのいろんな食べれますよ。気になるありますか？
どんな食べ方が一番おいしいんだろう。
まあ私はもうあのグリーンのアスパラだったらもうグリルしたり、グリルして、
はいはいはい、
あのちょっとだけ醤油バターをシュッて、
醤油バターね、
最高、
なんか本当に相性がいいですよね、
はい、でここで調べたらここのあの食のアスパラ横丁巡りだと、うん、アスパラ緑カレーがすごく売り物になってて、
なに
アスパラ緑カレー、うん、
アスパラと緑で、
はい、
カレーライス
を、はい、あのカレーライスをあちこちに出てます、はい、ちょっと面白いと思います。
面白いですね、
はい、あのちなみにそのアスパラというのは、うん、あのすごく体によくて、そのあの脱水効果もありますでしょ、
うん、
だからもうディトックスにもなるので、みんなアスパラ食べると気がつくかと思うんですけども、
うん、
はい、あともちろん、まあ、フレンチ料理、ナリア料理のアスパラの食べ方もあるんですけども、うん、この資料を見ると驚いたのは、
はい、
なんとアスパラとスイーツの美味しい関係もあります。
アスパラスイーツですか？
はい、例えばアスパラ大福とか。
どんな大福？
だから大福にアスパラが入ってるという。
なんか私アスパラにこう、アスパラ、はい、大福の中にアスパラを突っ込んでしまいました今、想像の中で。
あの突っ込まないで、あの多分アスパラがそれこそ枝豆、抹茶豆のムースみたいな感覚 で、
ね、
多分あの私の推測なんですけども、
はい、
あのなってるんじゃないかと。もちろんアスパラジェラート、
あー、はい、
はい、これはちょっと引くんですけど、アスパラ味をするジェラートどんなものでしょうかと。
そうね、
ちょっとね、でも納得したのはあのね、アスパラチーズタルト、だからあのそれもなんかね、なかなか美味しそうだと思ったんですけど、
うん、
そうですね、あとちょっと納得したのはあのたっぷりアスパラの焼きカレーパン。
待ってね、焼きカレーパンでしょ、
うん、
ちょっと想像ができない、
うん、これもまたたっぷりのアスパラの、 切ったものが入ってるので、うんうん、これはまあ菓子パンのしょっぱいバージョンですね。でそこにもうアスパラとカレーなんか普通はあんまり一緒にならないんですけど、うん、ここだとねやっぱりあのカレーとアスパラ私も食べたくなるんですけど、
ね、あのアスパラ合いそうなんだね。
はい、ちょっと新しいですドイツから、ね、うん、なんか王道の食べ方と全く別な感覚ですから、うん、なかなか面白いです。あのホームページも丁寧に ありますのであのブログにもアップしますが、あの、はい、ドイツ人から目が引かれたのはアスパラバウムクーヘンとか、
うん、
スティックバウムアスパラガスとかそういうのもあってびっくり。
うーん、
はい、なのでぜひ皆さんもアスパラガスを目指して出かけてみてください。素敵なのぼりがありますので割と分かりやすいので、見てばあここなんかあるんかなみたいな感じで、うん、あとはアスパラガス高いイメージある かもしれないんですけども、あのそうでもないです。なので、うん、あの結構あの手頃でいただけるということです、はい、ぜひ出かけてください、はい、まだ、6月30日まで食のアスパラ横丁巡りということをしらあの下調べしてお出かけしてください、
はい、お出かけになってみてください。
アンナとジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日は衣替えから断捨離そしてこんまり法ということだったんですけども、はい、片付けられそうですか。
はい、あの頑張りたいと思います。あの、まあ、あのちょっとあのそれはすぐにでもできないことですから全体的に考えると多分長期プロジェクトとしてこれから2年間きれいにしましょう、うん、ということを考えたらいいかと思います。
少しずつ少しずつ、はい、ということですね、
は
い、
そうですね。
さあ来週はどんな話が飛び出すのかこの時間後お楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアです。
それではまた来週まで、
バイバイ。